よくいらっしゃいました。久しぶりに来られている方もお帰りなさい。天気が抜群であって、教会の中にいるのはちょっと難しくないんですか？天気も結構涼しくなっている。ここに来た時に御田川でトラハゼを狙っている方たくさんいるじゃないか。もうそろそろ大会があると思うけど毎年あります。いいなと思って、釣りがこの美しい朝が釣りがちょっと好きだね私もうこういうみんなの前で神様の話をすることができて本当に感謝します。秀子先生に、広志先生に、大田先生も、そういうチャンスがあるとありがとうございます。神様の御言葉大好きで、神様の御言葉について話するチャンスがあるとすぐそのチャンスを取ります。皆さんオリンピックを見ていますか？ね、悲しいことも嬉しいこともたくさんあるね。この間の柔道の分はね、篠原さんですね。ああずるかったね。私とこども手紙を書きますと決めました。私はオリンピック柔道協会の方に文句を言いたいんですけど、息子がいや篠原さんかわいそうから私は彼に手紙を書きますと言いましたけど、で昨日は私たちもオリンピックサッカーを見ました。家の中でなんか戦争になりそうかなと思って、どうしようか、見るか見ないか、アメリカ対日本ね、いつやったというか難しかった。ちょっと抑えたね。上の子はよく抑えました。もう全然口が出なかった。母お父さん見てみと絶対言うかなと思ったね。全然黙って見たんです。思ったほど静かでしたんですけど、嬉しいような悲しいような。息子の部屋の中に中田ヒデのジャージのサイン入れがあるので、あね、かわいそうな、一番上手の選手はなぜそういうことが起こるかねと思ったんですけどね。でもずっと最後までに見ました。この世の中でいろいろありますね。悲しいことも楽しいこともたくさんあります。私たちの命の中で、人生の中にいろいろあります。必要なものたくさんありますね。私たち何が必要か、いろいろあるね。お金は必要ないよね。食べ物、飲み物、ね、寝るところぐらい必要なものありますか？与えてありますか？聖書の中に命についていろいろ書いてある。人生についていろいろ書いてある。苦労も喜びもいろいろ書いてある。クリスチャン A のメッセージは結構あります。聖書の中に、特にこの新約聖書の中に、どのぐらいあるかな、これは英語の聖書ですけど、ここから分かるかな、ここからここまでは新約の部分、新約二十何章がある、26章かな、合ってるかな、 があります。その中に10その半分ぐらい半分以上かは手紙、若い教会への手紙。今日はその手紙の挨拶の部分だけ見てみたいと思います。この第2ペテロ、ペテロの手紙2と聖書の中に書いてある第2 ペテロの手紙。ペテロって誰、誰でしょうか。思い出してください。知ってる人。イエス様は2000年前にこのようにイスラエルの国で生活をしました。2000年前ぐらい、約に30歳になってイエス様が神様の御国について、永遠の命について、救いについて教えに出ました。でイスラエルの中に大きな湖2つか3つぐらいあります。でそのガラリー湖というガラリア湖、というところにの周りにイエス様を説教何回もしました。である日にある漁師が船を手入れにしてあった網の手入れをしていって、イエス様の話を聞きました。でイエス様が説教が終わったら、あの漁師を呼びました。おう、もう魚を釣るのはやめて、私と一緒に人間を釣りに行きましょう、というようなことを言いました。でペテロという方は、は、従いますと。でもペテロはすぐにもう立派なクリスチャンになりませんでした。少しずつイエス様の話を理解して、すごい立派な弟子になりました。もうイエス様が十字架にかける前にペテロがイエス様を裏切った。後でペテロが悔い改めて一生懸命イエス様を従いました。イエス様がよみがえって、ペテロが一生懸命神様のことについて他のもう信者じゃない、クリスチャンじゃない方にそのことを伝えました。で少しずつ伸びました。もう最初からみんなクリスチャンになるときにすぐに全部理解できない、もう死ぬまでに神様のことはまだまだ理解できません。ペテロは、イエス様のために自分の命をあげましたね。殺された。その死ぬ前に手紙を若いクリスチャンに2枚かな、出しました。1枚はペテロ1。で、今日読むところはペテロ2の方ですね。ちょっと歴史。バックグラウンドですね。はい、ペテロの手紙2、1章1節から3節までに読みます。我慢してください、私の日本語をお願いします。イエス・キリストのしもべであり使徒であるシミオン・ペテロから、私たちの神と救い主キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた人たちへ、神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられますように、与えられるように。で3節、主イエスは ご自分の持つ神の力によって命と信心とに関わるすべてのものを私たちに与えてくださいました。それは私たちをご自身の栄光と力ある技と召し出してくださった方を認識させることによるのです。ですね、ペテロが誰にこの手紙を出したのはやっぱりクリスチャン、若いクリスチャン、教会、まあクリスチャンたちに出しました。どういうふうに、なんで分かった、クリスチャンであるか分かった、神と、一節の方に書いてある、私たちの神と救い主イエス・キリストの義によって私たちと同じ尊い信仰を受けた人たち、その信仰を理解して、その神様の言葉、イエス様が教えたこと、旧約聖書に書いたこと、ああイエス様が救い主である、ああこの神様が本当の神様であると、ああ理解してきて受けた、ああ私それを信じてます、よくわからないけどそれだけイエス様が救い主であるのは信じてますという人たち、自分の力でいろいろ頑張って立派な人間になってクリスチャンになるんじゃなくて、イエス様の御言葉、イエス様自身、イエス様がやったことを信じて受ける、私はそれを受けます、私はそれを信じます。完全にわかる？いやそれはないです。こんな大きな方は完全にわかる人いますか？いないんです。難しいところたくさんある。私は結婚していますみんな知ってるね。子供2人います。ティーネイジャー1人、17歳、水曜日18歳になる。時々難しいことを言う、時々難しいことをする。家内が時々聖書を読むときに、今朝もあったんじゃこれはどう、これはなぜこういうことを書いてあるとか、難しいよ、牧師であるし、進学校4年間行っても難しいことを全部理解できない、理解できてから私クリスチャンになるということは間違い。私はクリスチャンになったのは28年前ぐらいかな、18歳の時、28と18違うかな、まあそれはいいですけど、結構前にクリスチャンになった時に、神様が私のことを愛している、イエス様がこの世に来て私のために死んでくれて蘇ってくれて、それだけ理解してた。それだけで、私イエス様信じたい、あまりできないけど信じたい、それだけでクリスチャンになりました。それで十分。私タバコをやめて酒をやめてクリスチャンになるんじゃないくて、それ間違い、間違い。だからこの人たちも同じです。信仰により、その信仰を受けて、神の救いによって、神様の義によって、私の義じゃなくて、私の良さじゃなくて、神の義、主イエスキリストの働きにより、私何もできない、どうやって天国に行ける、どうやって自分で天国に、どこにあるか分かんない、どうやって永遠に命を救れるか、私立派な人になると永遠に命がある、それはどこの証拠、どんな本にそういうことは書いてありますね。私クリスチャンになる前にカトリック教会に行き、 言ってたんですけど、でそのまああんまり信じてなかったけど、どうやって永遠の命を得るかと私は思ったわ。すごい人に悪いことをしたらいけないとか、酔ったらいけないとか、心の中に誘惑とか抑えたりするとか、それ全部完璧にやるともしかしたら神様がいいよ入ってくださいと、天国に入っていいよと、もしかしたら、けど最後までには確信はない、怖い状態だと思う。で18歳19歳ぐらいの時に、あ、私の力じゃなくて神様の力である。でこのペテロがすごい変わりました。最初イエス様の教えを受けた時にすごいまだ強いラフな病死だった。手が硬くて心も結構硬かった、頭も私みたいに硬くて頑固なやつだった。私は頑固でやるか家内に聞いてみて頑固じゃないねでもペテロはもう新約聖書を読むとその頑固さが見える。ペテロは他の人たちはそんなに愛していなかった。でもこの手紙を見るとペテロがだいぶ変わりましたね。この2節の終わり頃なんと書いてある。恵みと平和があなた方にますます豊かにある、与えますますにますます豊かに与えられるように、ペテロがその若いクリスチャンたちに祈っている。もう豊かにで十分じゃないペテロの心が大きくなった、大きくなった。彼の努力で違います。ペテロは漁師で、人間より魚の方が愛してたんじゃないか。心は大きくなった、柔らかくなった。あんまり詳しい知っていない人たちですけど、兄弟姉妹であって、恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように祈っている。柔らかいね。どうやってペテロがこういうことを祈れるか。でこのクリスチャンたちにそういうことが、その祈りを答えてくれるかな。まあ3節で見たら分かります。主イエスはご自分の持つ神の力によって、神の力によって命と信心とに関わるすべてのものを私たちに与えてくださいました。過去形、もう行った、ありました、もう与えてくれましたね。なんで与えてくれました、もう一回言いますけど、その人たちの努力で、その人たち何回も何回も祈ったのでじゃなくて、神様の力によってと書いてあるんですね。私たちの力だけじゃなくて、ね、オリンピック選手、みんな今オリンピック見ていると、まあ、結構見ている方がいます。もう力持ちだね、早いですね、4年間以上トレーニングしたりして、でも金メダルも取れない、銀メダルも銅メダルも取れない。自分の力だけでまだ何か必要ですね、何か必要、自分の力だけで。いや、 頑張ったら何でもできる、それは違いますね。何でもできません、頑張ったら。キリスト教は違う。頑張らないと何でもできる、諦めると何でもできる。神様に任すから、神様の力で、神様の力によって何でもできる。はい、命に関わるすべてのものを私に与えてくれました。どういう意味か、命と命に関わるすべてのもの、英語では everything、 everything ね、すべて、 some じゃなくて、あるものじゃなくてすべて。あ、例え話の時間です想像してみてください。ある会社員が社長室に呼ばれました。で、社長が、広島弁をちょっと使いましょう、お前6ヶ月先に出張に行かします、行かします。は、はい、分かりました社長、頑張ります。じゃけねごめんなさい、社長が、でもね、会社があんまり支えることができない、また向こうに行って事務所を開いて仕事で頑張ってください、飛行機代もあなたが出す、向こうの事務所を自分で探して自分のお金で、私知らないけど好きなように事務所を開いて、でも私たちの会社の名前がつくから立派な仕事をしてよ。で、社長、それがちょっと厳しい条件ですけど、いや、それだけじゃない、アドバイスが欲しかったら本社の方に電話しないでください、もう支えませんから、全部任しますけど6ヶ月先に行きます、うまくいってなかったら大事ですよ、会社が困る。でも道具とかは設備とかは会社が何とかするんです。いや、それもあなたにも任す、でもちゃんといい仕事しなさいよ。厳しい、信じられない状態。いや、ある人が、あ、うちの会社だと言っていないね。いや、それは誰がそういう出張に行きたいんですか。行きたくないね。それ A さんの会社、 B さんの方は B 社員の方に呼びました。お、事務所においで、社長室に行きなさい、社長があなたと話があるよと。はい、分かりました、走って、はい社長、何でしょうか。あなた6ヶ月後に出張に行かします、海外に。いや社長、私は英語とか何もできないけど。いや、それは構いません、今日から英語の先生がつきます、もう集中コースで、もう一番いい先生、ジム先生を呼びますでね、あなたに教えるように、もう集中、一日 何時間かけても結構ですから頑張ってください。で、私たちもちろんお金をその先生のために出します。で、向こうの事務所も、もう探しているし、一番立派な設備が一番いいの用意してますから、後期代も家族もファーストクラスに生かします、イコノミーじゃなくて一番いい方法で、頑張ってください、会社のため、会社の看板がつきますから、立派な事務所を開いてくださいと。ああ社長すごいねと、あのでも私まだ新しい人ですから、もう会社に長くないですけど、アドバイスだったらもう部長、本部長、常務、専務、いや私まででも連絡して、いつでも24時間 OK です。 アドバイスしてあげます。もう向こうにいてほしかったら行きます、支えますから、何でもあげますから支えますよ。 A さんの出張の条件、 B さんの出張の条件、どっちの方がいいでしょうか。 A さんになりたい人ね、ね、ひどいですね、これが最高、行きたいな行きたいですね、私も行きますよ、頑張ります、これは私たちのクリスチャンの生活はこれです。私クリスチャンになりたいと思っている方たくさんいる、いやクリスチャンになったら私はどうやってクリスチャン生活するか、できない、信仰もない、愛も心の中にあんまりない、平和、自分の心の平和がない、どうやって平和を他の人に伝える。私たちクリスチャンになって神様がはい任します、頑張ってください、力与えません、平和与えません、信仰与えませんと言っていると思いますか。言っていない、言っていない。神様がすべて必要なものに与えます、いや与えました。いつ与えたんですか。私の心の中に平和がありますか。イエス様を信じてから、イエス様があなたの中にいますから、でイエス様は不安がある、不安ない、もう信仰、平和必要、命に関わるすべてのものも与えました。もうある、感じてない、感じてないかもしれないけどある、ある。でも私もクリスチャンになりたいけど人間はあんまり好きじゃないという人もいます、いますね。クリスチャンになるの難しい、嫌です、神様もあんまり好きじゃない、まあ信じているのは信じてるけどあんまり好きじゃない、私の病気も治してくれない、もう何回も祈ったけど何もしてくれない。神様がその信仰でも与えてくれます。神様がもっと信じれるような信仰を与えてくれます。信仰まで、信仰までです、うん、よく見てください。三節、命と、もう一つある、信心、信心、イエス様みたいになりたい、伝道、あの事実を他の人に伝えたい、信仰によりいろんなことを伝えたい、他の人のために祈りたい、でも私はとても無理です、できない、だからクリスチャンになりたくない、いやそれでもその力でも神様があなたに私に与えてくれました。おその中にあると、神様そういうものが現れるように祈ってください、そういう祈りです。私の中に信仰があるけどね、そういう信仰について他の人と話しすることができない、いやできます、その力が現れるように神様私を何とかしてくださいという祈りを祈ったらいい。あの信心が分かる、分かっていないか分かるように、あのそこの4節の方に情欲と書いてある、情欲の反対ぐらいのことですね、悪い欲とかこの世の汚いこととかについて、やったらいけないと思っていることは多分やったらいけないでしょう、そういうことについての反対ですね。愛の反対、信仰の反対、そういうことばっかり、避けられない自分の力で。でもこれ面白いことがあるんですよ。もう一回3節の方に戻りましょう。ご自分に、ご自分の 持つ神の力によって、だから神様の力から、そういう力とかそういう信仰とか私たちのために取っている、神様が私たちを力に与えたより、神様の力から私たちの必要のニーズが私たちを与えた。どうやってそういうことは分かるように、また例え話じゃないけど分かるようにアナロジーという言葉があるんですけど、私数ヶ月前にテレビでソニーのプレイステーション2のビデオゲームとそのソフトについての、まあ、ドキュメントがあった。でそれを見ながら、ソニーの社員が大きな立派な部屋の中で一生懸命仕事をしたり、もうだいたいコンピューター 2,3 台このぐらいのところにあった。あの社員がコンピューター3台とかゲームいくつあったりして、それだけじゃない、その社員たちをなかなか家に帰らない、そのプレイステーション2ができるまでに、で そのソフトができるまでに。コンピューターがいくつがあって、コンピューターがないと仕事ができない隣の部屋にコンピューター室がありました。どういうことか、私たちが想像するコンピューター室というか、大きなコンピューターが他のコンピューターとネットワークでつながっているというイメージですけど、それじゃなくて隣の部屋、全く新品なコンピューター何百台ぐらいふわーっとあった。何のためにでしょう。ここで仕事している途中でコンピューターが交渉壊れていると、あのコンピューター電話、コンピューターグループに電話すると、コンピューター直しに来てくださいと呼ぶんじゃなくて、そのコンピューターを外してあっちの方に置いてて新しいのを取りに行く。すごいですよね。もう時間の損がないように、そのプレイステーションができると、そのソフトがもう締め切りまでにできるように。へえ、私の会社そういうことできる。私が仕事しているところにコンピューターグループに、コンピューターのトラブルがあるとコンピューターグループに電話すると、だいたい1週間ぐらいかかります、直しに来るまでに。それまでに停止、鉛筆と紙で仕事する。ソニーはそれはない。なぜソニーかそういうことができるか、ソニーはそういう力があるから、在庫がある、お金がある、知識がある、力がある。同じようにね、私たちクリスチャン、どうやってクリスチャンの仕事ができる、神様の力があるから、必要なものをがあると神様の力から取れる。いや、取りに行かなくていい、もう心の中にあります、あります。ああ、でもよくわからない、まあ、私はクリスチャンであると、ああなんとか分かってます。クリスチャンだから神様の力で、もう神様の力について知りたかい、知りたい方がいるなら、旧約聖書の詩編の方もう一度読んでみてください。いっぱい書いてある。その力から神様が私たちのニーズによって与えてくれましたもん。でも私はクリスチャンじゃない。どうやってクリスチャンになるか、いや面白いけど、うん、私も興味があるからクリスチャンになりたいどうやってなるか、ちょっとヨハネの福音書の方に一番有名な箇所を読んでみましょう。ヨハネ3章16節、みっちゃん読んでくれるかな、これで。ん、どうぞ。ヨハネ3章16節だけ読んでください。 うん、大きい声でゆっくりで、
うん、神はその一人を話題になった者に用を愛された。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
はい、ありがとうございます。神はその一人子を与えになった、与えになった。もう人間誰でもにあげました、プレゼントをしました。どうやって得るんじゃない、受ける。頑張って得るんじゃなくて、イエス様、神様、あなたの御子、事実、言ったこと、話したこと、ああ、なんとか私のためにか、受けます。で、どうなるか。何のためにイエス様この世に生かしたか。私たちは愛された。一人子を信じる者。一人子を信じる者。何回何回、一日十回祈るもの、お寺に毎日行くもの、神社でお正月とこの日に祈りに行く人、毎週日曜日に教会に来るもの、書いてないですね。イエス様を信じる者が何？何と書いてるんですね。永遠の命を得る。永遠の命をもらえる。その永遠の命をもらえる瞬間に、命と信心に関わる全てのものをもらえる。もらいたい人、 B さんの社員、 B さんの従業員になりたい人、 A さんになりたい人はね、いや、まだ分からない、分からない時でいいです。でも考えてください。で、一つお願いがあります。まだクリスチャンじゃない方がいらっしゃるだと思いますけど、一つお願いがあるんです。イエス・キリストを試してみてください。いや、信じてください。もう痛いんですけど、それより試してみてください。何かあったら、生活の上に、自分の家族の上に、仕事の上に、イエス様、イエス・キリスト、私は信者じゃないですけど試してみたい。あなたが本当の神様であるなら、私を助けてください。私の祈りを答えてください。私の妻を助けてください。私の夫を助けてください。私の家族の複雑なことを直してください。試してみてください。なぜこのアドバイスを与えるか、与えられるか。経験者ですから。18歳19歳の時にいろんな複雑なことが私の頭の中にあった。で、私の友達が真面目なクリスチャンであって、ケヴァン今まだ本気で信じていないと分かっているんですけど、何かあったらイエス様を試してみてくださいと、私の一番大事な友達のお母さんが言いました。で、私海兵隊になって仕事の上にトラブルがありました。で、私にも関係あった事件ですけど、私悪い方じゃないけど、何かそれを直そうと思ってとても無理だった。自分の力でできなかった。つらい、悔しい。で、急に彼女のアドバイスを思い出した。イエス様を試してみて、信じていなくても。 すごい偉そうにイエス様いるなら助けてや雷が落ちてないのよかったね。奇跡的にその問題が解決になって、あらと思って、信じてないのに優しい神様じゃなと。2、3ヶ月後クリスチャンになりました。やっぱりイエス様が正しい本当の神様であるんじゃないかと思ってきた。何を与えてくれるか、命に関わる全てのものです。全てのものです。お祈りいたしましょう。天の父様、あなたの御言葉が正しいであるの。私たち全員、この部屋の中におる全員が理解できるように助けてください。力不足の神様じゃない、地方の神様じゃなくて、全力の神様、あなたの力によって私たちは救われている、永遠の命がある。私たちクリスチャンになると全部すぐに理解できると、とても無理です。ペテロ、こういう立派な手紙を書いたペテロでもすぐに理解できなかったけど、神様、私たちを教えてください。この固い心をもう少し開いてください。あなたの御言葉がこの心に入るように開いてください。ここにクリスチャンになりたい方がいるなら、その道を教えてください。私は今日クリスチャンになりたいと思っている方がいるなら、神様、その確信を与えて、ただ私の息子イエス・キリストを信じたらだけで、そういう事実を与えてください。ありがとう神様、今日ここで集まることができて、あなたのことを感謝、ワーシップタイムがあって、あなたの御言葉が習えるようにことがあって、本当に感謝いたします。私たちは主イエス・キリストの御名においてお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立いただいて、仰げ主にお祈りいたしましょう。仰げ主の御顔、仰げ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。祝祷します。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。感謝いたします。